はい、VS 魂の時間です。皆さんこんにちは。
こんにちは。
エヴァンジェリストの井上彰です。よろしくお願いします。で、今日はですね、こちらに知ってる人はたくさんいらっしゃると思いますね。クラウディアといえば徳倉彩さん、エヴァンジェリストの徳倉彩さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は徳倉さんにこちらに来ていただいたのは、はい、で、今日はもちろん VS なので、ビジュアルスタジオに関連したお話を徳倉さんのにしていただきます。今日はは
い、
ビジュアルスタジオコードですね。はい、楽しみにしてます。皆さん、ビジュアルスタジオコードってご存知でしょうかね。まあ、ビジュアルスタジオの製品版として2015って今最新版ですけども、まあ、それとはまた別に、まあ、高機能なエディターという形で無償フリーのツールとしてビジュアルスタジオコードっていうのが出ています。で、それをどんな感じのツールなのかなとか、徳倉さんのおすすめの部分とかですね、含めて、お話ししていただこうかなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
徳倉さん、ちなみにエヴァンジェリストになって何年ですか？
はい、私まだ3年
です。あ、3年？
はい、
もっとなんか長くいるようなイメージはもう、
おかげさまで。
いやいやいや、はい、前回の、デコードでもビジュアルスタジオコードの、ね、セッションとかやってますので、はい、多分今日の話を受けて、さらにそのビジュアルスタジオコードについて知りたい、もっと知りたいなって方は、デコードとイベントのセッションビデオが、やはりチャンネル9でもありますね、 MVA でもあるので皆さん見ることができるので、そちらの方もぜひ後でね見てください。じゃあ今日はぜひ、はい、ビジュアルスタジオコードについて、あの、思う存分というか、はい、おすすめのところをご紹介してください。
はい、はいはい、まずですね、一、はい、つ、私このビジュアルスタジオコード発表になった時に、
はいはい、
非常に感激したのが、うん、対応するプラットフォームですね。
ですよね。
はい、今回ビジュアルスタジオコードは新しいクロスプラットフォーム開発ツールとして、うん、マイクロソフトがプレビュー版ということで、うん、まあ、ダウンロードして使っていただけるというものなんですけれども、うん、はい、なんと Windows だけでなく、
このリンゴと
リンゴと、そうですね、Linux と、はい、ね、対応ということで、
最近もしかして、じゃあこのリンゴマークの MacBook がメインで結構使ってる。
そうですね、デモの時は。
そうですね、
はい、
私も結構 ASP.NET 周りはデモでも MacBook 使うようになっててね、これでもやっぱり喜んで嬉しい方結構いらっしゃるんじゃないですかね。
そうです ね、 これまで、ね、そうですね、ビジュアルスタジオっていうと Windows という Windows の開発者向けということが、ね、まあ、定着しつつあったんですけれども、
マイクロソフトっていうと、まあ Windows だよねみたいな。
そうですね。
で、結構ここ最近あれじゃないですか、 OSS オープンソース系のイベントとかも行くじゃないですか。
そうですね、
とか、まあ、ウェブ系のそういったイベントとかでもやはり学生さんもそうですけど、 MacBook 持ってる方ってすごい増えてたりし て、
うん、そうですね、
まあ、行く場所にもよるんですけど、やっぱりそういう状況の中でマイクロソフト Windows だよねっていう状況から、ある意味このビジュアルスタジオコードが出てきたことで、その辺の少しこうイメージが ね、
そうですね、
もっと変えられるといいかなと思いますけども、
はいはいはい、では早速ちょっと VS コードの方を見てみたいと思いますが、はい、その前にビジュアルスタジオコードですね、はい、サイト、オフィシャルサイト、今どこからダウンロードできるかというと、うん、こちらのオフィシャルのサイトになってます、はい、
code.visualstudio.com code.visualstudio.com、
はいはい、で、現時点では英語になってはいるのですが、はいはい、Mac からアクセスするとここにダウンロードコード for OSX、はい、Windows からだとここ
Windows
で、 Linux だと Linux ということで、まあ、そのままポチっていただくと、
うんうんうん、
指定したとこにダウンロードできるという。
ダウンロードインストール簡単ですよね。
まあ、そうですね、 Mac の場合も落としてきて、ね、
はい、
フォルダに入れるだけでもすぐに展開できるっていうようなものになってます、
はい
はい、で、実際に今もうインストールしてあるのでこれを開きたいと思います。
なんか、おー、来た、ニューメンニューメン、
はい、これ大好きなんですよね。
そうそうそうそう、
はい、で、次に私がこのビジュアルスタジオコードでおすすめなのが、はい、対応している言語の数ですね、
はいはいはい、
今回これはあのコードエディターということで、プログラミング、はい、いろんな言語をコーディングを快適にしていただくための、
はい、
軽量なツールというふうに出てるんですけれども、うん、この起動もサクッとできる、うん、インストールもサクッとできるという手軽さというところも非常にありがたいのですが、はい、それに加えて、ランゲージモードっていうのがあってですね、ここ見るとなんとずらずらずらずら
多いですよね、
はい、
実は言うと私もこれ見て知らない言語もあるんです、
は
い、
あ、そうですね、
ここで初めてこう、あ、こんな名前のもあるんだなんて思ったのもあるんですけど、多いですよね、本当に。
そうですね、現在約30種類、
30種類、
はい、対応してます。
30種類の開発言語のエディターとしてビジュアルスタジオコードは使える。
そうですね。
なるほど、
はい、でデフォルトだと起動するとテキストということでテキストになるんですけれども、はいはいはい、今回ちょっとマークダウンということで、この
マークダウンをかけるんですよ、はい、これ、
でちょっとテスト的に簡単にですね、はい、今日のアジェンダでもちろんですね日本語で、VS、うんうん、こうごめんなさい、
VS マークダウン、マークダウンって結構皆さん書いてる方多いのかな。GitHub とかのドキュメントでマークダウンから使いますとかいう方もいらっしゃると思いますけども、
そう
ですね。デモ2まとめ
を、はい、で例えばマークダウンこういうふうにペタペタ書いていくと、
はい、
ビジュアルスタジオコードでここで分割ということができるので、はい、画面分割をすることができます、
うんうん、
でマークダウンの場合ここ虫眼鏡のところですね、ポチッとやるとこんな感じで
プレビューが
左側で
ちゃんとも
う、そう
ですね、でそこでさらにマークダウン画を書いて、
お、3そうですね、
お、もうこっちにも反映されてます
よ。そうですね、こんな感じでもうタイムリーにやれるっていうのはちょっとありがたいなと。
なんか開発言語っていうか、まあプログラミング言語だけじゃなくてマークダウンとしてこういったもう本当にエディタープレビューウィンドウ付きのエディターとしてね使えるって形も、はい、これもなんかマークダウン書かれる方はすごい一度ぜひ使ってみてください、
うん、そうですね、簡単に試せるので、おすすめですね、ね、
はい、
であとはですね、
うん、
あのアプリとしてそのまま起動することもできるのですが、
はい、
ここでですね、
はい、
とバッシュアンダーバープロファイルっていうファイルがあるんですけど、うん、ここでここの1行ですね、これはあのここのサイトウェブの方にも出てるんですけど、
はいはいはい、1
行追加していただくことで、
はい、
ここのコマンドラインから、
はい、
起動する
ということができるようにな
ります。で今回は
ち
ょっとですね、
はい、MacBook 使ってコンソールターミナルウィンドウですかね、まあ、使われる方も結構いるのかな、はい、そこからもうコマンドでバンバンとあの VS コードを起動していくようなこともできる、はい、
そうですね、でコードスペースドットというのを押すと、
はい、
今この、デモっていうディレクトリから立ち上げたんですけど、そうするとこんな感じでそこのディレクトリから見れるようになる。
ディレクトリが基本このよく言うプロジェクト単位な形でそこのルートとしていろいろソースコードがもうツリーで見えるんですよね。
そうですね。ね、
これは HTTP なんかウェブのアプリケーション
ですか。ウェブの、そうですね。今回ちょっとテスト的に、う
ん、ノードベースのノードだ。
はい。
はい。いいです。
というのを使ってみました。
はい。
で今回これ JavaScript の、
はい、
app.js というファイル開いているんですけども、
はい、
こんなふうに波々になってるところが出てくると、はいはいはい、ちゃんと
あなんか電球アイコンが
見えてる。そうです。電球のライトバルブっていうのが出てきて、
うんうんうん、
ここにどういったアクションをすることでこれが解決できるかというアドバイスですね。
リネームとか提案されてる
ね。リネームとかで今回ここ波々が出てるのは、
うん、
ディフィニッション定義ファイルというのがまだ組まれてないので何ですかということで、これダウンロードしますかということで、ここも選択すると自動的にインターネットつながっていればここでダウンロード、はい、定義ファイルをしてくれ
る。ダウンロードしてきて、
はい、で今なみなみ消えたと思うんですけども、ちゃんとですねここの方で、
はい、ちゃんと落ちてきてるわけですね。
そうですね、ここにタイピングスっていうのでここでノード、
node.js、
はい、そうですね、ここで GitHub で公開されている定義ファイルというのをちゃんと落としてくるっていう、こういったのも今までだといろいろ自分でサーチしたりとかっていう手間になってたんですけども、
ね、
これは
結構便利ですね。
便利な機能かなと。
ね、ライトバルブ、
はい、
電球アイコンをクリックすると、いろいろまあエラーであったりしたところもある程度解決してくれると。
そうですね。
ね、
はい、で他にも、
はい、
もちろんいろいろなプログラム言語できるのですが、
はい、はい、いいです。何でもなんか。
あ、本当ですか。
やりたいことやってください。
はい、そうすると、
はい、
最近ちょっとですね、最近というか、
うんうん、
結構これ。私の中で胸熱だったのが、
うん、
まあ、REST ファイルですね、これを CSS にコンパイルするということも できるんですね。ビジュアルスタジオコードではできるようになっていまして、
CSS 書かれる方、意外と CSS 直に書くよりか最近レスとかサスとかで書かれて実際に CSS 生成するという方もいらっしゃるかと思いますね。でレスも使えると。
そうですね。で今ちょっと左側でレスファイル、うん、で右側で CSS ファイルというのを開いてまして、ちょっと文字を消しちゃったんで、
まあ、これレスでこっちです、ごめんなさいね、こっちレスでこっち、はい、まあ普通の CSS ですけど、
はい、
単純に CSS 書かれてる方でも、例えばこのカラーっていったところ、
うん、
四角く実際のこの色の定義が四角くこの中に見えてくるっていうのは、普通の CSS、まあ、ベタで例えばエディターで書かれてる人となかなかこういう機能って味わえないと思うんですけど、うん、こういったところいい、なんかすごい便利なところです。
そうです ね、
はい、すいません。
いえいえ、
はい、
で例えばレスファイル、
うん、
はい、今こっちですね、左側の画面で、
はい、
カラーっていう定義のところで、
うん、
これちょっと例えば消した場合でもこんな風にこの上で定義しているものがちゃんとこう選べるように出てきてくれたりします
ね。あ、これいいな、
はい、で例えばこれで、はい、ここの上のさっき緑のところですね、
はいはい、
緑のところをこうやってピッと消して、
うん、
そしてセーブをしたとします、
うん、
はい、でこのままだとこれ、うん、もちろん変わらないので、
はいはいはい、
一回コンパイルというのをしていくのですが、はい、その時にタスクの実行というのが、
はい、このビジュアルスタジオコードの中
の中で
このタスクのウィンドウが今、
ね、
コマンドのウィンドウでタスクを走らせるわけですね、
はい、では
い、
そうするとですね、ここで今タスク
の
出てくるんですけど、スタイレスというので、
はい、
今回はレスを CSS にコンパイルするというタスクを走らせます、
はい、
そうするとここで
実際にレスから CSS に
変換かかってくるといたしました、
はい、
ここで、
はい、
さっきのスタイレス CSS をこっちで開くとここに見事、
なるほどなるほど、
はい、で通常であれば、さっきコンパイルした時もう一個窓が開いて、
はい、
そしてそこの窓でタスク走ってるのが見えて、ここにも
こ、
そうですね、残ってるということで、うん、もしかしてちょっとバージョンが今 0.8 まで来てるんですけれども、うんうん、バージョンによって
若干
そうですね、あの挙動が違う可能性があります、
はい、今あれですもんね、プレビューバージョンがビジュアルスタジオコード 0.8 でプレビューってまだね、
ステータスですもんね、はい、
はい、
でこういったことでタスクを実行したり、
うんうん、
というところと、
うん、
あと画面ちょっと見にくいんですけど、この左下にですね、バツとかびっくりマークということで、
は
い、
これ、
はい、はい、でここでもあのこういうプログラミングしてて、
はい、
エラーが出てたりとか注意しなければいけない、さっきナミナミっていうのが出てたと思うんですけど、ああいったところとかっていうのも視覚的にどこが問題があるかっていうのが、う
ん
う
ん、なるほど、
分かるようになってたりするので、
もう全体として見えてないところでもちゃんといくつか、ね、まあ、エラーがあるとここに数字がカウントされてるので、はい、まあ、ああエラーがあるんだなってい
う
のはすぐ分かる
ってことですね。そういったところも非常に素敵だなと、う
ん、右下もなんか UTF-8 とか CSS とか何かありますか。
そうですね、ここにも、
うんうん、
まあ、エディターに必要な情報ですね、うん、はい、というのが出てきます。
お、
はい、であとは、
はい、
ここで左側に4つアイコン並んでると思うんですけれども、
上からこれですね、
そうです
ね、ワーキングファイル
ス、そうですね、これエクスプローラーと、
ここ
そうですね、
はい、
こっち側 で例えばサーチと、うん、あとここですね、 Git、 実はこれ、うんうんうん、Git との連携というのを行うこともできるようになっているので、うん、Git においてそれをさらに Azure とつなげてやっていただく、う
ん、なるほど、
はい、ということも簡単
です。ソースコード管理とかリポジトリとして Git、GitHub とかまあ使って、はい、Visual Studio を使って開発をしていって、さらに例えば Azure との連携などもそこを通じて、
うん、
まあ、簡単にできるわけですね、
はい、
はい、
でその時は Azure 側で、はい、Web アプリですね、例えばこう作っておくんですけれども、その時に Git との連携という、
うんうんうん、皆さんこれ Azure の管理ポータルです。 Azure もお使いの方はね、よくもう見慣れてる画面かもしれませんけども、
こう失礼しました。そうするとですね、
はい、
こっちのスタートのところで、
はい、
ソース管理の統合というところで、はい、デプロイの表示というのが出てきます、はい、でそうするとここですね、 Git との連携するために、
うんうんうん、
きっとお持ちでない方は入手してくださいとか、
もう手順が書かれて
る、そうですね、手順がこう書かれているの で、あとここにどういったコマンドを打つと、うんうん、先ほど VS コードでキットのところに置いたものをここに載っけるかっていうの、う
ん
う
ん、なるほど、
はい、
これまあデモのためあらかじめまず空のウェブアプリケーション
ウェブ
アプリ
ケーションを作っておいて、ね、作っておいて
でキットのを経由してあのは、まあ、配置をするみたいな感
じですね、はい、でこのコマンドを自分の先のターミナルに打っていただけると
なるほど、
はい、作れるという、
これファイルプッシュするこの URL もう書かれてますね。
そうですね、自動的に、ね、
Azure のウェブアップス上に置く URL が書かれてる、
はい、
はい、なるほどなるほど、
そうです
ね、うん、いいね、
はい、あとは、
はい、
最後のですね、このグニョンってなってるの、はい、これはですね、はい、これはデバッグをする機能になってます。
デバッグもできるんですか。
そうですね、でデバッグができる言語というのはまだ限られているんですけれども、はいはいはいはい、このデバッグというのを使うと、うん、普通の、VS と同じように F5 を押してデバッグをするっていうこともできるようになってたりします、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、まあ、詳しいそのあたりの情報とかはですね、あの先ほど今ご紹介していただいたウェブサイトとかも書かれていますし、はい、またですね、このビジュアルスタジオコードについてはもうちょっと細かい機能とかを詳しくまた VS 魂の中で、もうちょっと分割してですね深くあのご紹介できればいいかなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。まあね、30種類以上の開発言語、やっぱこれ便利ですよね。
そうですね、
まあ、もしかしたら今後も増えるのかな、増えるといいですね、
うん、そうです
ね、いろいろまた対応してくると、はい、またいろんな形でのコードエディターとして使えると思いますね。であと今こうほら、まあ、お見せいただいた Git との連携、タスク実行、
タスクの実行の時はガルプもしくはグラントというのと、はい、一緒に使う感じ
ですね。最近、はい、ガルプグラントって多分皆さん聞いた方もまだ聞いてない方ももちろんいらっしゃるかもしれませんけども、結構いろんなところで聞くようになってきてるかなと思います。特にウェブアプリケーション開発されてる方とかは意外ともうガルプグラント使ってるよって方も多いかもしれませんね、うん、タスクの実行、タスクランナーとして、まあ、いろんなタスク、先ほどちょっと例えばレスからのコンパイルとかもああいうのもグラントとかですね、ガルプをかましてやっぱタスク の定義をしておいてそれを実行させるみたいな、ビルドした時に実行させるとかですね、
はい、
いろんな定義ができるものですね。はい、
はい、
でランタイムの部分 Node.jsasp.net5、はい、
Unity Office というものが最近、
へ、
はい、出てきたり、
ね、いろいろ出てますね。
はい、
はい、まあこんな形であれですね、Visual Studio Code、
ね
ね、あこれは
さらに
エディターの周りの話、
そうですね、うんうん、言語によって機能が、うん、使える部分が異なっていますので、はいはい、簡単な、うん、これは表にしてありますが、ホームページの方にも
この
載ってる、はい、出ているので最新情報というのはホームページでご確認いただきつつ、いろいろ試していただけるのがいいかなと思います。
まずエディターとしての機能として色付けだったりブラケットとか自動インデント的な、はい、まあベーシックなところですけども、うん、でも色付けできるだけでもかなり違いますね。
そうですね、見やすくなります ね
でこれだけの言語で、まあ、ここまでの機能としてはもうエディターとしてまず使っていただけます。さらに PHP など含めて、まあ、スニペット、コードスニペットなどの機能が使えて、で今度は CSS とか、先ほどもねレスのところで CSS 少し出てきましたけど、まあ、あとは HTML、JavaScript 的なところではインテリセンス、リンティング、アウトライン、こういったところが、まあ、エディターとしてさらに使えて、一番ベストは今のところ、まあ、C シャープと TypeScript でリファレンス参照、リファクタリングなどが可能になっていると。おー、まあ、いろんな形で多分この VS コードを使うメリットっていうのはいろんなところにあるかなと思う。単なる本当にエディターだけっていったところももちろんメリットありますし、もちろんお使いいただいてる、ね、言語がね、うん、HTML とか JavaScript 系だったとしてもやっぱりここまでの機能は十分にも使えるので面白いやっぱりツールだと思いますね、
う
ん、さらに Windows だけじゃなくて、
そうですね、
Mac とか Linux でも使
えます。
Ubuntu とかね、そういったところでも VS コード同じ機能をいろんな OS 環境プラットフォームで使えるといったところになります、ね、
はい、
はい、素晴らしい。じゃあまたぜひ、今日は簡単に、まあ、概要とおすすめのところをご紹介していただきましたけど、はい、またもう少し今度かいつまんでなんかおすすめのところをもう少しより詳しくぜひまたご紹介してください。そうですね、はい、 で、あともっと詳しく知りたい方はデコードの徳良さんのセッションとかぜひまた見ていただけるといいかなと思います。
はい、
はい、ありがとうございました、はい、
で最後に、ね、
はい、最後にそっか、
一番のおすすめかもしれないですね。
一番ですね。
はい、ビジュアルスタジオコード、
はい、
日本語のガイドブックができました。
はい、
でこちらはあの日本のこの URL から直接ダウンロードをしていただいて、うん、
あ、ぜひ
PDF ファイルで、
はい、AK.MS コードガイド、
はい、でそうするとちょっとこう印刷するとですね、
それなりの厚さですね。
そうですね、78ページありますので、
日本語で読めますって、
はい、日本語でこうカラーで画面もかなりですね、はい、
なかなかまだね、あの日本語の情報とかあのうちのサイト上まだ英語のものが多かったりしてるんですけども、
そうですね、
MS 以外のところでもういろんなドキュメントとかあの記事が出てたりもしてますし、もしまとまって読みたいって方はぜひこの、ビジュアルスタジオコードファーストステップガイドドキュメント70何ページもあるっていうところを使って読んでみてくださいってところですね。はい、はい、ありがとうございます。
画面が
いいです、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで今日はビジュアルスタジオコードについて、徳良彩さんに お越しいただいて、おすすめな機能とかですね、概要をご紹介していただきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
またじゃあまた次回以降いろいろまたご紹介していただけると嬉しいです。
はい、
はい
はい、
じゃあ今日はこんなところで、また皆さん次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。